花丸手帳チャンネル。
皆様こんにちは、花丸手帳チャンネルの吉野です。本日は、福岡県福岡市を中心に展開されております司法書士藤井慎二事務所の、藤井様に来ていただいております。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。先生、遺言書についてちょっとお伺いしたいと思うんですけれども、司法書士藤井慎二事務所様でですね、相続の相談とか受けられてるっていうのをちょっと前回の動画でお伺いしたんですが、遺言書の相談とかも、おそらく、たくさんいただいてると思うんですが、ご案内するときに、いろんな数字の種類があると思うんですけども、遺言書の種類について、皆様にどのようにご説明をされてるかちょっとお伺いさせていただいてもよろしいでしょうか。
何種類かありますけれども、大きく分けては2つということで、ご案内しています。
はい。
自筆証書遺言ということと、公正証書遺言ということでですね、ご案内させていただいております。
皆様、結果的にその2つですと、どちらを選ばれることが多いですか？
はい。ケースバイケースですが、公正証書遺言が大体多いと思っていただくといいと思いますですね。というのも、ある程度その危機感を持って財産があってある程度ですねあって持ち主になりたいということにおいては、はい、公正証書の方が今までのところ良かったものですから、
はい、
多いということになります。今後は法律の展開もありますので自筆証書遺言も増えてくることだと思っております。
ああ、そういうことですね。それはやはり公正証書遺言を選ばれるっていうのは何かその拘束力とか証明力がやっぱ強いから選ばれてるっていうようなイメージなんでしょうか？
そうですね。今、吉野さんおっしゃった通りなんですが、その他に、自筆証書遺言だと、兼任っていう手続きがありますが、それが省略されるっていうメリットが、公正証書遺言ではあり得ます。
ちなみに、兼任というのは、どういった手続きになるんですか？
はい。亡くなった後に、その自筆証書遺言を家庭裁判所に持って行って、これを兼任してくださいという手続き、その難しい手続きではないんですけど、家庭裁判所も絡んで、なおかつその内容を、法定相続人全員が知り得る機会になる。それが、ちょっとめんどくさいという意味合いによって、ちょっと嫌われる、避けたいというご意向が、あるということなんですね。
ありがとうございます。ちょっと次の動画とかでですね、自筆証書遺言と公正証書遺言についてちょっと詳しくお伺いさせていただこうと思いますけれども、遺言書の種類でよく相談を受けられるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言ということで、ございました。福岡県福岡市を中心に展開されている司法書士、藤井慎二事務所様ですけれども、今回の動画にですね、事務所様の URL を貼らせていただいておりますので、ぜひですね、お近くの方であったり、同じ県の方ですね、アクセスいただいて、お問い合わせとかいただけると大変嬉しく思います。では藤井先生、今日は、ご出演いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。